ロングステイ世界情報。
皆さんこんにちは。この番組はロングステイサポートクラブが提供しています。ロングステイ世界情報は、ロングステイを始めたい方に、またいろんな国でロングステイをしたい方へ、少しでもスムーズに楽しいロングステイができるように、ロングステイ財団登録アドバイザーメンバーにより各国から現地情報を放送しています。ロングステイ財団のスローガンでもある、行ってみたい国から住んでみたい国へ、そして住んでこそ心がつながるロングステイをモットーに、ロングステイサポートクラブは情報発信基地として皆様に最新情報をお届けします。
皆さんこんにちは、司会の大谷です。それでは前回に引き続き、カナダのビーバーレイクに関するポッドキャストの後半をお聞きください。
あのスーパーのことをこだわって食べ物が好きなんですから、ちょっといいですか、ね、
大事な、大事なこと
です。一番大事なのがですね、私が例えば言ったとすると酒なんですよ、アルコールなんですけど、
ね、はい、私も
大事ですね、はい、
これはですね、割合あのカナダは高いイメージ持ってるんですけど、タバコも高いでしょうね。
高いですね。1箱1000円近く、10ドル近くも発してますね。
すごい。アメリカも高いからね。カナダ安かったらみんな国境越えて買いに行っちゃう、
はい、ね。酒はどうなんですかね。
あの酒はね、はい。そうですね。今すごくいい質問してくださったと思ってます。あのお酒を買える場所がオンタリオ州の場合は、オンタリオ州で定められた、酒屋さんというかリカーストアしかダメなんですね。ビールはビールビアストアっていうビールのお店、専門店だけなんですよ、ね。で、これが隣のケベック州に来ますと、ケベック州のコンビニで買えたりとかスーパーで買えたり、ケベックはもっと緩いんですけども、
違うんですね。
割とビシッとして、あのビシッとなってまして、ですからリカーストアに行くと普通のワイン、それからウイスキー、日本のお酒も売ってたりしますけども、値段がちょっとごめんなさい、私はちょっとあんまりその辺が詳しくないのでなんですけどね、日本のお酒はあの大手の 2,3 種類くらいかな、くらいしか入ってなかったと思いますね。
焼酎とか、
焼酎は見かけなかったですね。これは日本に住んでた時に、焼酎を勧めたことがあったんですけど、私のカナダ人の友達みんなに断られて、どうも焼酎は酔う時に割り酔いしてどうもきついっていうような話、どうなんでしょうね。飲みつけてないので、あの頭痛がするような感じなんでしょうかね、わかりません。そんな話を聞きました。ではい、でビールの方ですけども、ビールビアストアがですね、これも大体必ずリカーストアの隣に併設されてまして、日本のような大瓶っていうのはご存知のように北米ではあまりないので、小瓶っていうんでしょうかね、まあ、1杯分飲むぐらいの瓶ですね、
小さい瓶、あと缶と、
そうですね、それで1本、12本、24本、36本っていう、そういう単位で箱に、6本ありますね。そういう単位で売ってますね。
ビールって高いですか？高いですか？カナダでは。
高いと見るか、安いと見るか。24本入りのね、瓶ビール。うちの夫がよく買うブランドは24本入りで28ドル、高いですか？
1本80円ぐらいでしょ、
そうですね、
ちょっとそんな高くないですよね。300ミリぐらいあるでしょ、
そうですね、
ちょっと高くないんじゃない、
80円だったらね、
安いですよね、
安いと思う、
そうですか、うん、だから売ってる場所はそこしかないので、そこに、うんうん、ケース単位で買ってくるっていう、うん、で買ってくるっていう感じですかね、うん、ちょっとコンビニ行ってじゃあ今日の分もっていうわけにはいかない、
いかないね
買い出し大変ですね。いっぱい買うものが。
今日はビールの日、今日はお肉の日。そういうふうにね。
一日1時間半かけていくの大変
だ。そう大変だわ。
まあだからまとめてビールを何ケースと、お肉とお米の袋を1袋とみたいな感じで。
あ、じゃあコストコなんかでそういうのを売ってないんだ。
ごめんなさい、
コストコ、コストコ、いや、じゃなくて、その、うん、コストコのあるところで、普通コストコなんか売ってますよね、
でもね。ライセンスをね、コストコが受けてるかってことですね。
ああ、そう、うん、お酒の販売のね。
じゃ、すごい、特殊ですね、彼女の場合
は、
ね、
やっぱり。コストコではお酒売ってないんですよ。
あ、そうなんだ。普通はどこでも売ってるっていう意味が。
認可されてないわけですね。だから、コストコブランドのビールもあるって聞いたことあるんですけど、私は見たことないんですよ。
ああ、そうですか。
ケベックに行くとあるんだ。
ケベック。
ケベックはフランス領だったからね、もっともっと。なるほど。あの、いろんな事情が違いますね、やっぱり。
面白いですね。
ねえ。うん、
それだけいろいろ買い出しに行くとね、ガソリン代なんかどうなんですかね。
そうです
そう。
南登りに上がってます
よね。上がってますか。
いやあ。
日本よりは安いという想像なんですけど、
うん、どうなんですか、はい、
今日本で150円ぐらい、もうちょっといっちゃいましたっけ、
うん、
そのくらいね、うん、
また最近ちょっと上がってきてますね、
ね、昨日の値段でカナダ安いところ、127.9、
あ、じゃあちょっと安い、
1ガロンですよね、ガロンじゃない
のか、ごめんなさい、1リットル
です、リットルかカナダは、
はい、で今1ドルが80何円ぐらい、うん、だからまあ
日本より安いけど、うん、
でも決して安くないよね、
相当走りますもんね、
うんうん、距離がね、
ですので一度買い出しにキングストンに行くと往復でまあ20ドルな気分ですかね、
はあ、
ちょっとかな、うん、なのででも必要があっていくわけですから、それはもう、盛り込み済みというか、ですけど、そうね、日本に比べるとカナダは石油の輸入をしていなかったか、ごくわずか 10% ぐらいしかしてなかったのかな、という、さっきの、カルガリーの方で出てますから、そういう意味では、ちょっとは安いのかな。
少しだけね、
うん、あとはその暮らしに必要なこととして銀行とか郵便局とかそういうのはどんな形になってます？
はい、町ですね、町に出ると必ずあるんで、だからここで言うと30分行って車で30分行くと町がありますけれども、そこに郵便局、銀行、スーパー、一通り全部何でも揃ってますね。で、面白いのは郵便を出すときなんですけれども、はい、切手さえ貼ってあれば、そしてまあ住所も書いてあればなんですけども、自分の郵便ポストにこれから出したいという郵便物を入れておくと、郵便の配達の人が持って行ってくれるんです。
ああ、なるほどね、
はい、つまり町と違って郵便ポストがその辺にあるわけではないので、自分の郵便ポストにこれから出したい誰々さんに書いた手紙を切手を貼って入れておきますよね。そうすると配達の人が持って行ってくれるんですよ。つまり郵便ポストが郵便の受け渡し場になってるというか。
でそれって要するに来たのが入るポストと出すためのポストと2つ用意するってことですか？
いや、同じポストです。
同じですね。
同じポストです。
配達しに来た人が、まず、ピックアップして、配達を置いてくれて、
そして、今日の配達の分を新たに入れてくれます。
それアメリカも同じでしたよ。
そうですね。多分、地方はそんな感じ。
ああ、そうそう、地方ね。なるほど。
街はちゃんとポストがあったりしますし、郵便局に持ってたりもしますけど、田舎ですので、 まあそういうことで便宜を図ってくれてるんですよね。
これ分かったらでいいんですけど、日本から行った人がね、お金をどうやって持っていこうかななんてあります、
ね、そうですね。やっぱり結局一番今確実なのは、トラベラーズチェックですかね。そしてそれを銀行で使う分だけ少しずつ少しずつ現地のお金に変えていくという方法が一番確実かもわかりません。滞在の期間にもよりますけれども、もし 2,3 週間ぐらいであれば、これぐらい使うかなというのをトラベラーズチェックにしてもらって、そして地方、さっき言いました町の銀行に出た時に現地の通貨に変えるという感じでしょうかね。他に口座を作っちゃうわけにいかないしね、 3週間だとね。
口座作るの大変でした？
口座を必要なのは、まず住所がないとダメですよね。それから、あと身分証明書が2、3種類必要になりますよね。写真のついたフォト ID と言ってますけれども、ですので、大体パスポートと、それから運転免許証ですね。必要になりますね。で、運転免許証、日本から来る人はカナダと協定がありまして、筆記試験だけで書き換えが可能という、路上テストやらなくていいという、そういう協定があるんです。でも、でも筆記テストをやらなきゃいけないというワンステップありますから、3週間のために、免許取るのはあまりおすすめしませんけれど、もし3ヶ月いられるんでしたら、あったら便利かなとは思いますけど、身分証明書になりますし、
ID になりますもんね。
そうですね。
カナダドルを買うのに、
はい、
例えば日本から買っていった方がいいのか、それとも現地で買えた方がいいのか、どちらがお得でしょうか？
もし都会だったらば、ひょっとしたら現地で買っても大丈夫な場合が多いと思います。大手の銀行なんかがあったりすると思うんですけども、はい、ビーバーレイクの近所でしたら、そうですね、日本でカナダドルを買ってこられないと、ひょっとしたらお金を買えるときにややこしいかもわからない。
なるほど、
つまり銀行の方で慣れてないというのがありますので、そういうややこしさがあるかもわからないですね。あと今変動してたのかな、2月の末から3月にかけてちょっと大きな変動がありましたけど、為替変動、そういうあたりも考えると、案外日本で持って変えられた方がいいかもわからない。
そうだな。
カードは何が使いやすいですか？ビザカードか JCB とか。
一つ言えますのは、アメリカンエクスプレスだとあまり受け入れてもらえない時が多いですね。
ダメなんですか？
アメリカンエクスプレスは使えませんって言われちゃう時が結構ありますね。
アメリカも、
だいたいビザかマスターです
ね。マスター、
はい、ビザマスターね。
JCB をちょっと私持ってないので試したことがない
ですけど、JCB は難しいじゃないですか。
難しいと
思う。観光地、
東南アジアはいいけど
観光地は使えます、日本人が質問するところ、
フロントとかオタワとか平気だと思います、
でそのスーパーマーケットでカードを決済できますか？
もしかしたらスーパーマーケットでできるのは現金かデビットカードか、そのスーパー系列の、クレジットカードだけだったかなという気がしますね。
カードの ATM はそのスーパーの周りにあるんでしょうか？
ありますね。大概スーパーには現金引き出し機みたいなのがついてますね。ただ銀行と直でつながってるやつではなくて、サイラスとか銀行のネットワーク の、ATM マシンなので、ちょっと使用料が高いかもしれませんね。手数料っていうんですかね。はい、
アメリカだとね、スーパーで買い物して、例えばそのカードでね、払うんですけど、80ドル買い物して、20ドルお金でくれって言うと、
そう、くれますよね。
うん、同じような感じですかね。
やりますね、ありますね。
だからわざわざね、銀行で引き出さなくても、スーパーのレジのところでお金をいただくことができるんですよね。
はい、ありますね。
それは同じなんですね。
同じのがあります。それの場合は、ただ、銀行のデビットカード、まあ、要するに銀行の口座を持っていて、その引き出しカード、ATM カードを使う場合だと思うんですよね。
まあ、旅行者には難しいところですね。
ちょっと難しいですね。
旅行者とロングステイ、
なので、やはり、現金を持ってないといけない。ごめんなさい、ちょっとスーパーで、はい、クレジットカード使えた気もしてきました。ただその場合クレジットカードだと、じゃあ20ドルの現金頂戴というのができたかどうか、ちょっとそれは分かります。
始まってから長谷川さんの発言が全然ないんですけど、いかがですか？質問ありますか？
私も実は中国と日本を切ってるっていう風な形で、
はい、
ちょっとそういう欧米系のですね、情報がちょっと全然入ってなかったりとかしてた中で、まあちょっと新鮮な形でちょっと送ってきたんですけど、ね、だいぶやっぱり事情も違うなっていうのも分かるし、まあやっぱり先進国であるカナダっていうのはやっぱりいろんな面で、まあやっぱりいいのかなというのはちょっと気はしてますが、まあ、何かこう、まあ、先進国である日本から行った、まあ、小野さんが、まあ、田舎では住んでいらっしゃるところでの、まあ、不便性を感じるにしても、何かこう文化的なギャップだとかですね、何かそういう生活してみて、まあ、もう4年ぐらい経つんですかね、そちらの方では。
3年近いですね。
何かそういう違いだとか、そういうのが感じるところとかないかなとか思ったりとか
も
したんですけれども。
はい。ものすごい違いがやっぱりありますよね。日本で、例えば、バスの時間、この時間って言ったら絶対にバスはその時間に来ますよね。カナダはあまりそれが望めないと。それから、何か工事をやっていて、じゃあこれこの日にこれ入荷しますよね、持ってきてくださいねっていうふうに言いますね。そうするとこの日に来ないことはよくあるとか、なんでしょうね、まあ非常に緩いという感じで、時間にきっちりというのはあまりないものと思った方がいい。
あ、でもそれは世界いろんな国でそうですから、
ね、世界で大体
みんなそうです。
もう、
日本ぐらいじゃないでしょうかね。なんかビシッとしてるのが
日本が特殊なんですね。
と思いますよ。本当にいろんな国へ行って、もう皆さん緩いです。
山手線2分間隔で動いてますからね。
すごい、ね、すごい素晴らしいですよね、あれ。
ね、最初にこっちに来た時はその時間通りとか予定通りに行かないというのに私もいちいち腹を立てていたんですけれども、それはダメなんだとこういうふうに何か起きた時にその通りに行かないってそういうもんなんだと思ってやるしかないなというふうに考えを改めまして、そうやって見てると、わあ、日本ってちょっと大丈夫かなって、
ちょっと特殊な感じがしますけど、
頑張りすぎてるんじゃないかな。
そう、頑張りすぎてる。
そうですよね。
もうちょっと力を抜けても
、抜いてね、
緩くてもいいんじゃないかなとか。
リラックスしてね。
多分日本に帰ってきて、みんながあまりにもテキパキ動きすぎてるっていうのに、私も前びっくりしたことがあったんですけど、すごい早い人が、で、早い仕事が。
そう、だからやっぱり世界標準は、なるときになるという。
そうですね。
来たときに来るとか、そういうことなのかなと思いますね。
はい。
お子さんとかその辺は、まあ、日本での教育期間じゃ長かったじゃないですか。
はい。
こちらとはもう、じゃあ、しっかりもう慣れた形になったということですかね、生活に。
そうですね。上の子が今、小学校4年なんですけども、そうね、楽しくやってますね。 もちろん日本と同じで宿題もあったりしますし、日本だったら国語の音読やらなきゃとかってそういうのありましたけど、こちらもやっぱり、ね、読む宿題が出たりしますし、それはあまり変わらないんですけども、違うところはね、別に先生はそれほど厳しく、なんて言うんでしょうね、管理しないんですね、子供たちを。だから、その子によってやりたいことをやらせる部分がかなりあって、その生徒によって、私本を書きたいから本を書いちゃったって言って、ノートになんか文章を書いて先生に持ってきて勝手に見せたりって。そうすると先生も、すごいねって言って、それをもっとその子を伸ばすような方向にやってやるんですけれども、それはじゃあみんなにやらせるってわけではなくて、やりたい子は勝手にやってくる。で、やってきた子にはもっと面白い、こんなのもできるよ、あんなのもあるよっていうふうに、もう引っ張っていくっていうことですかね。それが、ああ、面白いな、こうやって個性が伸びていっちゃうんだと思ってね。それはびっくりしましたね、なんか。
日本語の勉強はどうしてるんですか？もう全然。
はい、それがね、上の子は日本に7歳までいたんで、あんまり心配がないかなと思ってたんですけど、下の子は2歳までしかいなくて、まあ、それから2年半経ったのでね、困ったなと思い始めたところで、キングストンという、さっき1時間先にある町と言いましたけど、キングストンで、日本人の有志のお母さんたちが日本語教室というのを始めたんです。
なるほどね。
これは週 1回なんですけども、学校終わった後で1時間半だけ子どもたちを集めて、まあ日本の小学校に追いつくわけにはいかないので、そこまではとても望めないので、日本文化を受け継ぐカナダ人としてのその、まあ、必要な日本語を覚えましょうっていう、継承日本語と言ってるんですけれども、まあ、ですので、補修校とは全然違って、もっと緩くて、ひらがな、カタカナ、漢字を読めるようになりましょうとか、挨拶できるようになりましょうとか、そういう感じで、そうですね、まあ、ゆっくりのんびりみんなでやってますね。今、4歳から10歳ぐらいの子まで、全部で、15人かなぐらいいますね。それで3クラスに分けて、お母さんたちは手分けをして3クラスを手作りの教室に教えてます、
うん、例えばアメリカで学校行かないで親が教えるとか、そういうのが最近こう、はい、よく耳にするんですけども、カナダなんかはどうなんですかね、そういうところは。
ホームスクーリングというシステムとしてできてるんですね、はい、で学校で教える部分を全部家でやるわけなんで、ある程度のなんかこう1年間何年生何歳の子はここまでを到達してなきゃダメとか、掛け算の九九だったら何歳ぐらいに分かってなきゃダメとかって、なんかそういう指標はあるようですし、なんかテストみたいなものも学年の末であるような、そういう基準がきっちり決まってるらしいんですけれども、システムとして家で教えたい人はできますという、なんかそういうのがある
ようですね、
一般になっています。
いろんな形態があって面白いなと思いますね。
そうですね、はい、ある意味でだから不登校になったりするっていう、日本でよくありますけれども、
うん、そうなんですよね、いろいろ問題あるし、
不登校の子たちも普通に、なんて言うんでしょうね、社会の中に取り込んでいくシステムかなとも思いますね、うん、
なんかちょっとまたノイズが増えてきましたね。
そうです、
そちらには聞こ、こちらも聞こえてます、
聞こえてますね、
シュー
シュー言ってますね、
シューってなんでしょうね、
消えた、消えましたね、
静かにしてる、ハウリングっぽいのかな、うん、じゃあそろそろお時間は大丈夫ですか？
もうだいぶ
だいぶ、うん、で、まあ、基本的なところはこのぐらいにして、でそちらにロングステイというか滞在して、うん、どんなことをやるのがおすすめとかいうのはありますか？
そうですね、うん、やっぱりあの自然を体験していただきたいなと思いますね。あの夜に本当に街灯がなくて真っ暗の中で星を見たらどうなるかとかね。それからあの野生動物もたくさんいるんですね、うちのあたりはね。ビーバーはね、夜行性の動物なんでなかなか出会いませんけれども、ビーバーがかじった日とか
かじった
そう、ビーバーがかじって倒しちゃうんですよ、大きな
木を。すごい。
直径3、40センチあるような木を一晩で倒しちゃうんです
よ。すごい。
派手ね。
あの、出っ張って
派手。そういうのを見て歩くこともできますし、それから、あの、まあ、必ず見れますっていや確約はできませんけれど、鹿がいたりとか、あの、そうですね、野鳥がたくさんいますね。野鳥は、あの、うちから、窓から見ることもできるし、森の中歩いて見ることもできますね。それとやっぱり一番のおすすめは紅葉の季節ですね。日本とよりもちょっと早いので、9月のもう初旬から始まっちゃいますけれど、ずっと秋が深まって、9月末にはもうピークを迎えるんですけども、そのくらいにもしいらしたら、すごくあの真っ青な空と、黄色と真っ赤に染まった葉がね、この葉がもう本当に何とも言えないですね。それをお見せしたいなと思いますし。それから、州立公園なんかにちょっと行くと、ね、ここから行ってさっき言った45分ほどのところにある公園で、今から1000年ぐらい前の先住民があの壁に描いた絵というのがね、見れる場所があるんですね。それは雨風で消えてなくなっていないんですけれども、普通の、湖に、なんて言うんでしょうね、まあ、そそり立つような岩壁みたいな、ね、そういう大きな岩があって、そこのところにいくつもいくつも先住民の描いた絵があるんですね。それも一度ご覧になったらいいかなと思うし、そういったアウトドア関係ですね、非常にやっぱり、どこでも見られないというか、ここだけしか見れないかなと思いますね。それからもし語学をちょっとやってみたいと思われる方がいらしたら、さっき言ったキングストンの町に、クイーンズ大学というのがありますけれども、70年代に高円宮が留学されてたという、そういうところなんですけど、そこで語学系のクラスを取ること、クラスというか、まあ、もうこれは ESL の学校として確立されているので、夏と冬に1ヶ月ぐらいのコースがあります。そういうのを取ったりされるのもいいかもしれませんね。それから、そうですね、冬なんかも本当はここは寒冷地ですので、冬が一番綺麗で一番お見せしたい時期なんですけれども。
冬ですか？
冬
です
。
へぇー。マイナス2、30度に寒い時はなりますけれど、本当に真っ白になって綺麗なところなんですけどね。湖も氷が張りますから、歩いて渡ったりとかスケートをやったりとか、毎日吹雪いてるわけではないのでね、お天気のいい日に外に出歩いて、ちゃんと暖かくすれば大丈夫ですもんね。1時間ぐらい出て歩いて帰ってくるとかっていうのもできますね。冬の森の探検も結構楽しいです。特に動物の足跡が残って見えますよね、これは何だろうとかね、ちょっと探偵になった気分になります。
動物なんですけど、熊は、怖い熊はいないんですか？
襲われないんですよ。
熊はね、熊います。
い
ます
よ。います。
います
。
キャ
ッ。熊がね、ただ熊も人間も怖いと思ってるので、簡単には
。お互いに。
じゃあ、向こうに気づかれるように、なんか、音を出しながら歩くとか。
そうですね。まあ、熊もそんなにぼんやり知ってはいないので、人間が近くにいる気配を感じると逃げるらしいんですが、たまにそうですね、春先とか子熊とか連れた親とか見る時もありますね。子熊はそんなに早く歩いたりしないので、割と無防備に人間に姿を見せたりします。 馬もそうですし、鹿も、あの割と小鹿の方が見える確率が、あの見たりする確率高いかもしれませんね。
北海道でもね、見るんで、
見るんですもんね、
まあ、それなりに気をつければ大丈夫だった
で、ね、
でもいろんな動物に会えるっていいですよね。
そうです ね、
ね、貴重ですよね。
絶対に会えますよって
じゃなくてもね、
ただでもいろん気配としていろんな動物がいるとか、足跡があるとか、あの糞を見たら、あ、これはなんとかだとかね、あのいろいろ分かって面白いです。そういうあの動物の糞でこれは何の動物だっていうのが分かる本もあったりしますね。
あの湖が近いということで、その釣りはどうなんですか？
はい、釣りもね、ものすごく夏の期間は盛んですね。で、あの多分ここから車で20分ぐらいのところかな、あの稚魚を、なんていうんですかね、養殖じゃないですが、卵から育てて放流なんかもやったりするところもあるみたいですね。で、バスっていうんですか、いわゆる大きなバス、マインドも釣れますし、それからあの食べられるようなニジマスみたいなのもいますし、いろいろいるみたいですね。
ルアーだよね。
そうですね、そうですね。
でそんなのも楽し、あの好きな人が楽しめるよね。
そうですね、
ね、釣りが。
あとはそうですね、ゴルフなんかも割合がそんなに高くなくて、はい、近場で楽しめると思いますね。
シーズン短いでしょ、シーズンが。
そうですね、まだオープンしてないですから。
そうですよね、
5月の末から雪が降るまでですね、
10月ぐらいのね、
10月の終わりまでですかね。そうですね、はい。
小野さん、すみません、あの小野さんの、はい、こちらの場所の最寄りの空港というとどこになるんですか、はい、日本から行くところあれば。
はい、そうですね、一番近い空港は、オタワが行きやすいですかね。ただオタワで直行便というのがないので、
はい、
もし直行便がいいとおっしゃる方でしたら、トロントに行かれるといいかもしれません。トロントまでお迎えに上がりますし、
あの送迎付きで、
そうですね、
日本からのアクセスで一番近いのはトロントなんですか？
そうですね、はい、成田トロント直行便が出てますので、はい、
どこの会社ですか？
あ、これは、エアカナダですね。ただちょっとあの割高なイメージもあると思うんですけれども、さっきも話がありましたように、日本からの観光客を非常に誘致しようとしてる努力をしてますので、エアカナダはね、日本発の場合にこちらで買うよりもちょっとお安くなったりする、そういう席いくつかあったりします。はい、それであと、まあ、でもやっぱりあの価格がということであれば、アメリカの航空会社で来ることもできますけども、この場合はアメリカを通過してきますので、入国アメリカを通過、そしてまたカナダでまた入国チェックっていう2回にやることになるんですかね。ですので、もしそれがあのちょっと面倒だなと思われる方がいらしたら、あのエアカナダをおすすめしていますけれども、あのそうですね、去年の3月に来たあの 3週間うちに滞在した少年はアメリカの航空会社を使ってましたね。
大体いくらなんですか？
今ぐらい、ちょうど春先ぐらいですと、1300、1400ドルぐらいですね。日本円にすると 12、3万、12万、11万ちょっとぐらいですね。
それは燃油サーチャージ込みですか？
はい、そうですね、そうですね、はい、
込みですね、
込みです、
ただ夏休みの頃になりますと、これがちょっとバーンと上がっちゃいまして、はい、高くなりますね。1800ドルぐらいって聞いたので、それは日本円にすると16万、ぐらい前後ですか、もうちょっといきますか、ぐらいですかね。
あの日本でもう最近 LLC のことが話題になってますけど、カナダの方とかもど
うなんですか？カナダの LCC なんだよね。
ごめんなさい、 LLC がちょっとわかりません。
LCC、
うん、LCC、うん、
ローコストキャリア、ローコストキャリア、
格安、格安ね、はい、はい、ね、カナダに来てるかな、
アメリカの
方はやりますね、
はい、
ありますね、ああいうのが来てるのかどうかちょっと私ちょっと勉強不足で分からないんですけど、ひょっとしたら来てないかもしれないですね。
結構日本もあの JAL だとか全日空系がその参入、 LCC の方に参入っていうような感じで、どんどんそういうグローバルなそういう国際競争力を持たせるっていうような形で、どんどんなんか日本の今年の夏ぐらいでしたっけ、確か、出航するような話をちょっと聞いてたりしてますし、
今そう国内線が結構安くなってきてるんですよね。
そうですね、
はい、ピーチができて、今度なんだっけ、エアアジアジャパンでしたっけ、うん、が就航するんで、そう面白くなってきたんです、うん、日本も、
うん、そういう長距離、まあ、長距離の場合だと日本からだと柔軟時間だと座席が今度狭かったりとかすると、ちょっとそういう窮屈さを感じるにしても、値段的なメリットが出てくるのであれば、またカナダに行きたいという人にとってみれば朗報になることがありますよね。
そうですね、そうですね、すでにだいぶあのコストを切り詰めてやってますし、エアカナダこの間利用したんですけれども、あの、うん、食事がだいぶ変わったなという印象を受けて、あ、コスト切り詰めてるなというのが分かったんですけど、おそらくそうやってローコストキャリアに追い上げられたらば、ある程度変えなきゃいけなくなってきますよね。そうすると、ただ太平洋線の場合、やっぱりあの長い距離を飛ぶことになると、どこまで切り詰められるんでしょうね。今もね、あの航空券の値段は片道750ドルですと言うんですけれども、要するにオイルサーチャージで600ドルかかりますとか、そういうことを言われるんですね。あるいは500ドルかかるんです、航空税100ドルですとか、そういうことで1300ドルとかっていう風になってますので、どこまでオイルサーチャージはあまり下げられないだろうなという気もするし、どうするんでしょうね。それはやっぱり私もちょっと興味ありますね、どこまで下げられるかというのは。
例えばあの、日本ロサンゼルスで9000いくらとか、まあ、ニューヨーク行くのもあるんです。まあ、1万円切るようなそういう航空券があるんですよ。だけどそれは年次サーチャージで5万円とかね、
うん、
だから要するにトータルとするとあまり変わらないような感じになっちゃって、うん、結構あるんですよ、そういうあの安い航空券っていうのは。でもサーチャージが高すぎるんで、もう本当に大変ですよ。
それで言うと、エアカナダも、純粋に日本とトロント、すみません、成田とトロント、片道750ドルですって歌ってるんですけどね、それ、原理は同じです。やってることは同じですよね。600ドル、オイルサーチャージかかりますって言ってる意味では、全体として値段が変わらないっていうのは、そういうことなんですかね。
LCC の場合、例えばマレーシアに行くのなんかですと、要するにメインサーチャージがかからないとかあるので、要はもう言ったその乗台そのものがあれなんでね、やっぱり、うん、かなり安くなるっていうか、そういう、あるんですよ。それで早く買えば買うほど本当に安い、
うん、
あの何千円で買うこともできるっていうか、あるし、で、期日が近づくと今度は高くなるんで、やっぱり3万とか4万とかしてくるんですよね。だから本当にもうあれも全然その、何日に買うかによってね、全然変わってくるんで。
変わっちゃいますね。
だから飛行機代もだんだん本当にいろいろ考慮しなきゃいけないところがあって。
そうですね、うん。そしたらね、なるべく前もって。
そうですね。
早めに買った方が、LCC の場合は、安いんですよ。だから、計画したら、もう、まず航空券を抑える方が、少しでも安く行かれますね。
アメリカ人のね、考え方として、例えば、1年先の そのホリデーをもう予約すると、そうすると安くできる。だけど、もうその、近づけば近づくほど今度は料金が高くなるっていう、そういう考え方をしてるんですけど、要するに LCC も同じような考え方なんですけど、カナダでもそういう考え方ですかね。
アメリカの方に近いでしょうね。
やっぱりそうですよね。
もうここ来年の夏休みを取ったっていう。なっちゃうんですよ、
ね。だから日本だと、期日が近づいてるから安くなるだろうと私考えてたんだけど、全然まるっきり反対だったんですよね、考え方が。だから、すごくもう、ちょっと前だともう めちゃくちゃ高くなってって言われて、あ、そういうもんなんだっていうふうにびっくりしたことがあったんですけど。
前日ぐらいだと安くなるじゃないですか。前日ぐらいだと本当にもう飛ぶ前日とか空っぽよりはマシみたいな。
いや、すごいですよな。
この頃あんまりでも聞かないですよ、それは。
ホテルは聞きますね。
そうですね、ホテルは当日とか前日はね、安くなるじゃないですか。
でもね、それで見つかるといいけど、見つからなかった。
そうそうそうそう。
本当に自由人じゃないとね。
ねえ。
明日行けって言われて、行ける人じゃないとね。
ねえ。
だから欧米の人はそういうふうに前もって休みとか予定して、本当に休めるからいいんですね。
そうです。
日本だとなかなか間際になって、お前これ残業しろって言われて。
そうそうそう。
なかなか厳しいです。
ちょっとね、その考え方がね、違うんで。
私も早くリタイアして。早くはできないのか。なんか時期が来たらリタイアして、
ロングステイがしたい。
自由な安い時期に行っちゃいですね。
そうですね。
今ね、ちょっとネットでアメリカンエアラインを見たら、5月でと入れると往復で4万6000円で出てきます。
でもプラスあれでしょ、プラスメインサーチャージ、
サーチャージ、
うん、10万ぐらいかかっちゃ
う、10万ぐらいかかる、
かかりますよね。
いや、それでもないと思うんですよ、これだから10万以下ですよね、多分。
そうですね、まあ、
それで行けたらいいね。
そろそろ時間も相当経ってるので、小野さんとこも真夜中に、ね、はい、お付き合いいただいてるん で、はい、でね、あとお話し残したことありますけど、留学関係とかどうですかね、
まあ、
あとは、うん、小野さんの方のおすすめの、ぜひうちを使って来てくださいみたいなのありますか。
はい、ね、留学、うん、語学留学っていうね、正規留学とか、そういう場合のプログラムはいっぱいあるんですけれどもね、そんな真剣にやらなくていいけど、ちょっとだけ話せるようになったらいいんだとか、そんなに12週間もや3ヶ月もいなくていいのでっておっしゃる方がもしいらしたらば、ビーバーレイクの方で、英会話みたいなのをプログラムとして組むこともできるんですね。ですので、あちこち観光しつつ、その観光に使える英語をちょっと、じゃあ午前中2時間学びましょうとか、そういう組み合わせで、やったりすることもできますし、いや別に英語やらなくても大丈夫ですっていう方も、観光だけされても構いませんし、
それは小野さんのところに、ね、泊めていただいてっていうことが前提になる、
は
い、
そうですね、はい、で気に泊まっていただいて、主人カナダ人ですので、レッスンをすることもできますし、
今オンラインレッスンをね、されてるんですよね、
はいはい、そうですね、はい、フレキシブルにできますよということ
なんか、これから親子留学っていうのがね、やっぱりこう、はい、必要になってくるんじゃないかっていうのをちょっとこの間も話してたんですけども、そういうのってどうですかね、そちらの方でね、子供さんにその自然もこう体験できるし、英語も取得できるしっていうか、なんかそれがいいんじゃないかなと思うんですけど
ね。そうですね、去年の夏休みの期間なんですけどね、カリフォルニアの方から日本人家族、もしお母さんと子供っていうパターンなんですけど、2家族見えたんですけどね、子供はもうそれこそ湖にジャブンと飛び込んだり、カヌーやったり釣りやったりっていう、大自然の中で遊んで、お母さんたちもそれなりにのんびりしてっていうのをやったりしてね、それが1週間のファミリーと3日のファミリーと両方あったんですけれど、どんな年齢の方が来られても楽しめると思いますし、そういう意味では、そうですね、うちも子供がいますので、ぜひ ファミリーの方に来ていただけたら楽しいと思います。
でも実際に行って、うん、交通機関というか要するに車を運転しないと移動手段がないですよね、そういうの
は
どうですか、ね、はい、やっぱり自分でちゃんと運転をしなければいけないという、
レンタカー借りて、
うん、そうですね、
去年来られた方はレンタカーをしていらしたですね、
うん、やっぱりそうなりますね、う
ん、やっぱりアメリカカナダはね自分で運転しないと面白くないですよね、
う
ん、
そうですね、
運転はしやすいですか、
運転はしやすいですね、田舎なので、うん、あんまり
対向車がないです、
道もそんなにややこしいことないですから。
夜中に鹿にぶつからないようにするとか、
かもしれないですね。よくありますよね、そういう感サインがね、
うん。車壊れますからね。
そうです。おっしゃる通りですね、うんうん。夕暮れの時間帯、うん、それから夜明けの時間帯、お気をつけになった方がいいですね。
先ほどその
コマーシャルとしてはその。マンスリーだとしたらこうそういう料金っていうのは
どのぐらいですか、
私もちょうどそれを、
うん、そう聞こうと思ったんですね、
うん、はい、ですね、今のところ3週間までしか来てくださった方がいらっしゃらないで、1ヶ月だったらっていうのをちょっとまだ設定として出してないんですよ。ただ
3週間は、
はい、ウィークリーは出したらあるんですか。
ウィークリーというかとりあえず一泊3食付きで、1日1万円ぐらいな弁当で見てもらってるんですけれども、ただ長くなった方にはもちろんディスカウントして差し上げますし、それから英語のプログラムがあるかないかによっても値段変わってきますので、その辺はまず聞いていただいたらいいかなと思いますね。
家を作るのを手伝ったら少し安くなるとかどうですか。
そうですね、家作るの手伝
ったらなかなかできない経験だ
し、そうですよね、
薪を切
って薪をね、うん、切ったり、うん、
そういうのを反対関係です
し、薪割りはもう常にやるんですよね。
薪割りはもうずっと一年中ですね。
そうです、
見つかったらすぐに火を止
めてみたいな。夏の間用意していかないとダメですよね。
そうですね、乾いてないって言ってませんので、ね、おっしゃる通りです
。そうすると家の中は常にもうあれですか、暖炉っていうか燃やして、うん、
燃やすのは冬だけですね。とか温水は電気ボイラーでやるんですけど、冬の雪が降ってきたあたりぐらいですかね、そのあたりから薪を燃やすボイラーが屋外にあるんですけど、それを朝と夕方と1回ずつ薪をいっぱいに積んで詰め込んで、それでお湯を作ってその温水で、建物を温めたり、うん、生活の温水作ったりしてますね、うん、ですので、まあ、確かに薪はないと困る、うん、はい、
まあ、聞きたいことがいっぱい、うん、なんか考えれば、何のこととかね、うん、その今 Wi-Fi なのかなんか、ね、うん、調子いいですけどね、
はい、ネットは比較的いいですね、Wi-Fi になってます。
あ、
はい、
で行けばお客さんも使えるという感じですか。
もちろんですね、はい、
わかりました。
じゃあまあね、
そうですね、そろそろ
クロージング
この辺で終わりにしましょうかね、うん、いいですかね、
はい、
うん、
はい、
いや本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。はい、
今日はね2回目なんですけど、次回の抱負とか言い残したこととはないですかね。大丈夫ですか。
まとまりのない話になってしまって、
でも すごくいい情報をたくさんいただけましたから、
うん、なんか行ってみたいと、
はい、行ってみたくなる、
ね、
行ってみたいなって、行ってみたくなっち
ゃうん
ですね。
はい、
ね、また
ぜひ、
はい、
ごめんなさい、
そうです、どうぞどうぞ、
うん、ぜひね、やっぱりこれはね本当に見ていただかないと、
う
ん、
まあ、そうですね、
都会の旅行っていうのですかね、例えば大きな町に行く旅行っていうのは簡単にできますし、うんうん、比較的程 方法もいくつもあると思うんですけども、田舎の中に行くだとか、地元の人に会えるような、そういう体験ってなかなかできないと思って、そういう意味では、もしご興味があったら利用していただけたらいいかなと思いますね。
じゃあ、この先、その説はぜひよろしくお願いします。
よろしくお願い。
じゃあ、今日はこの具合で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日お送りしたのは、大谷と、
小賀と、
中野と、
で、スカイプ参加は、
カナダの小野と、
江川と、静岡から鈴木でした。
はい。
本当にどうもありがとうございました。このポッドキャスト聞いていただいた方にはね、ぜひ感想とか要望とかをメールで送ってほしいと思います。メールアドレスは longstay24@gmail.com です。ブログにも書いてありますのでよろしくお願いします。では次回の配信も楽しみにしてください。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。
ロングステイは登録商標です。ロングステイとは、海外で2週間以上、国内で1週間以上の長期滞在を通じて、異国の文化を肌で感じ、その国の歴史を知ることで、より多くを学ぶことができます。人々との交流を通じてお互いを理解し、お互いの心がつながり、人々の心を癒し、それが日常生活の向上につながっていくというライフスタイルを言います。特に海外滞在型ヨガは国際文化交流の手段として脚光を浴びています。海外ロングステイを体験した方々からは、異文化に触れ、お互いの国の理解が増し、自分はもちろん、日本という国を客観的に冷静に見つめ直す良い機会となった、という声が多く寄せられています。このように、海外ロングステイは国際的なバランス感覚を体得できる近道でもあります。皆さんも、夢の実現に向けてロングステイの第一歩を始めませんか？